はい、りょかちです。
りっちゃです。はい、では前回に引き続きいっぱいいただいているお便りに次々答えていくという回をちょっと2回連続でやることにしたので、はい、お便りを読んで、いきたいと思います。今回は私が読みます。
お願いします。
は
い、
あ、ちなみに結構昔にいただいたお便りもあるので、皆さんお待たせしてすいません。
すいません。はい。
ね、答えられてないやつもあるんだけど、ちょっと全部目は通しております。で、はい、今回は、カトリエさんから、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。調布愛の会は私も知っている場所が出てきて共感してました。漫画7に出てくるジャクソンホールも実際調布にありますよね。漫画に出てきた時の場所から今は移転したそうですが、連載当時はジャクソンバーガーを食べに何度か行きました。今回は旅客さんに質問してみたくてお便りしました。以前、毎日やったことをログを取りまくっていて、はい、Google カレンダーに記録しているというお話をされていたかと思いますが、その話について詳しく聞きたいです。アプリは何を使ってますか ?PC からもスマホからも入力してますか？その他細かい Tips などあれば伺ってみたいです。差し支えない範囲で構わないので、よろしくお願いします。ということです。
はい。すごい。調布の話、詳しいですね。
ありがとうございます。そう、なんか調布会ね、めちゃ反響多くって、なんか周りの人から、ね、そんな調布の、まあ確かに調布とか語られないもんね、そんなね、っていう。
でも、
お便り面白かった。うん。
でも、そんなみんな調布に住んだことあんのって思いました。
周辺名は知ってんのかな？どういうことなんだろう ね。なんか、まあ、京王線の話も良かったという、話でしたけど。
いや、京王線はすごいからな。
そう、なんか調布、調布会の時に話した、なんか、調布はお金がなくて、府中はお金があるっていう話を、なんか、私もこれ誰に聞いたんだか全く思い出せないんだけど、うん、でも、子供の頃からそう言われてたわけ、調布市では。
はい、はい。
そしたら聞いた他の人、なんかお便りでもさ、これ私の、うん、もうよく言われてましたって言ってて、こう、調布市民の中では脈々とそういう、こう、何、都市伝説みたいな、あ、まあ、本当だけど、なんか、受け継がれてんだなって、すごい思って、面白かった。でも、ジャクソンホールもね、ジャクソンホールもね、はい、わかります。行きました。移転前も行ったし、移転後も、何度も行きました。めっちゃわかります。
何ですか？ライブ会場？
あ、いや、店。ジャクソンホールっていう、なんか、ハンバーガー屋なんだけど。
うん。
ハンバーガーも屋兼バーみたいな感じかな。
へ
ぇー。あれ、おかち7読んだ？出てこない ?7 に。
まだ。読んでます。
あ、なんか読んでないっけ？あ、読んでないのか。
緊張。
あ、読んでないのか。
物が読んでます。
あ、じゃあ、読んでほしいんですけど、読むと、はい、まあ、出てきて、その、
うん、
なんだろう。まあ、その、登場人物たちの溜まり場みたいな感じで、まあ、一部の人の溜まり場みたいな感じで使われてる、その店っていうのがあって、うん、で、その店長の人が、うん、なんだっけな、名前忘れたんだけど、その店長も、こう、漫画の登場人物として出てきて、なんか、うん、で、まあ、やっぱ7が当時人気だったからさ、ジャクソンホールって、うん、その店で、内装とかも、まあ、店名もそのままだし、内装とかもそのままだったのよ。うん、で、当時私が、行ってた学習塾のすごい近くにありまして、その頃の店は。で、はい、まあ、当時は、ま、中学生とか、私は高校生とかだったから、
うん、
まあ、でもなんか1回か2回ぐらい、なんか、誰だろう、友達か親かと、なんか行ってみて、え、これがジャクソンホールみたいな。感じで行きました。ハンバーガー食べました。で、その後移転してもっと私の実家の近い方に移転して広くなったんで、うん、そこも、うん、普通に何回か行きました。近年行ってないけど。はい。
すごい。
ね、普通に美味しいです。
ネタの宝庫だな。
ハンバーガーは。そうだね。
え、じゃあちょっと旅館さん。
うん。
行きます。はい。
うん。
私のやつね。
そう。
そう。この話がまず何なのかというと、なんか昔、うんかな、このポッドキャストで言ったのかな、記事に書いたのかな、
うん、
とにかく私はログマなんですよね。なんか、
うんうん、なんか話して
たよ。食べた、
ポッドキャ
スト。あ、本当ですか、
うん、
食べたもの、仕事で今このタスクに何時間費やしたか、行った場所、寝た時間、全部Google カレンダーにマッピングしてるんですよ。
すごいよね。信じられ
ない。両方そのブラウザでいつもカレンダー開いてて、
うん、
アプリも入れてるんで、
うん、
それで記録してます。いつも。
今もやってるの？
うん、もう3年ぐらいやってますね。あ、ていうか、もう入社してすぐだから、5年ぐらいやってんのかな。
じゃあ今日はさ、今はこのポッドキャストを撮ったら、この2時間 ポッドキャストみたいな Google カレンダーに入れるってこと？この後。
いや、でも、入れてくれてるじゃないですか。今、共有カレンダーで。
あ、そうか。確かに元から入ってるね、この予定。うん。
で、この後に、うん、多分、また、原稿を書いたら、原稿っていうタスクを、自分のよ、だけの予定で入れる。
うん、あー、じゃあ、私はさ、Google カレンダーってさ、なんていうの、予定入って、入った分だけ書いてあるからさ、その他はこう、うん、なんていうの、埋まり率、どうだろう、7割ぐらい平日も入れたら、そのミーティングの時間を、うん、まあ、この土日だったら、なんか、うん、ここ美容院とか、ここからここ、
はいはいはい、
ここからここや、予定、うん、やいやいみたいな書いてあって、それ以外は別に真っ白なんだけど、エリオカジはもうこれがさ、うん、全部こう、テトリスのように埋まってるってこと。
埋まってる。ってこと。
すごいね。
で、
うん、
なんかその、自分の、
みちみち、
あの、そう。で、まあ、ね、なんか、自分のやりたい仕事と、
うん、
ちょっと、なんだろう、雑務みたいなやつ、うん、で、仕事の、うん、そのカレンダーっていろいろあるじゃないですか。何個も作れるじゃないですか。それで色分けしてて、なんか、雑務に今週はめっちゃ時間取られてるなとか見たり。
うん。すごい分析してる。うん。
とか、
うん。
あと、その、寝た時間を見て、なんか、私はその、睡眠時間が結構、なんか、昼寝とかしちゃうから、ランダムなんで、
うん。
だいたいこの時間に寝ると調子いいな、みたいな、とか、見たり、
うん。
あとは、まあ、なんか、ご飯入れたら、だいたいこの時間にお腹すくんだな、とか。
面白い。
見たり。
自己分析してる。なるほどね。そうですね。Google カレンダーその使い方してる人初めて見た。
本当ですか？もう全部ログです。うん、なんか予定、でもご飯も全部予定じゃないですか。
うん。
だから、自分がどういう風に時間を使ってるかを、
うん。
めちゃめちゃ見たい。
うん、へぇー。今からさ、明日とかまだじゃあ空白のカレンダーってこと？
あ、めちゃめちゃ素晴らしい質問だ。あの、私、何をしなきゃいけないことが多すぎるとパニックになるんですよ。
うんうんうん。
あ、これもやらなきゃ、あれもやらなきゃ、みたいな。
うん。
だから、その予定も全部、だいたいこの日にやるっていうのを、事前に入れてます。
うん、ああ、仕事のできる人だ。
いやいやいや。なんか、とりあえず、ポン、あの、やってくださいっていうタスクを振られたら、それを Google カレンダーにメモする。
ああ、じゃあもうその時間に入れるんだ。
はい。だいたいこの辺かな、みたいな感じで。
うん、うん、うん。
で、
じゃあちょっと今、明日さ、明日一日はなんか言える範囲でこうどういう感じになってるの、例えば。Google 会議
明日は、担当してるそのメディアの、タスク整理と、あと、原稿を2本書く、
う
ん。で、夜はワールドカップ見るっていう予定になってます。
なるほど。え、それは別に誰とも約束とかじゃなくて自分の予定として入ってるってこと
はい。うん。
あー、なるほど。で、うん。
あの、なんか、例えばその、映画、この日まで見なきゃいけないみたいな楽しみの予定も、Google マップに入れて、Google カレンダーに入れてます。
へー。うん。
で、まあ、その、明日になって、
うん。
なんか、ああ、この最初の原稿一本は時間かかりすぎちゃったから、
うん
う
ん、
もう一本は明日に移動しとこう、みたいな感じで、動かしたりもします。
なるほど。なるほど。すごい。はい、仕事できる人だ。
いや、なんか、あの、
うん、
そう、あの、未来の予定に関しては、
うん、
その、
うんうんうん、
メンヘラ防止ですね、なんか。あの、書き出すとあんまりそんなにタスクなかったな、みたいなことがよくあって、なんか、あれやらなきゃ、これやらなきゃって思ってるけど、書いてみたら2個じゃんみたいな。これ、時間に換算したら多分1時間半で終わるじゃんみたいな。
ある、確かに。
ことが、じゃないですか。で、私、それですごいメンヘラになるんですよ。だから、
あ、
先に書いといて、
うん。
まあ、こんなもんだ。っていう感じ。
へえ、やってみようかな、それ。確かにあるよね。わかる。その、憂鬱になってくるよね、多すぎると。
はい。あれも、あれも、あ、でも忘れちゃダメ。絶対忘れないで。みたいな感じで思っちゃうから。
うんうんうん、へ、それってちなみにさ、明日の予定にその原稿とか多分、例えば2時間で入れてたするじゃん。それが実際 4時間かかったとしたらさ、その予定を後から長くして、その現実の時間に変えるってこと？
そうです、そうです。で、大体、うわ、この原稿なんかいつも2時間で見てるけど、これ4時間毎回かかってんなとか、見たりします。
見積もり精度が上がるね。タスクの。
そうです。
PM っぽいね。
そうです。
PM っぽいな、これ。うん。
大体、プロジェクト見積もりの精度を上げていくために。
うん、へぇー。それはさ、なんか、振り返る単位は、どれぐらいで、その、振り返るの？
ロゴ。でも、もう私多分、その、すべての、なんか、ものの中で時間が一番大事なんですよ。時間を愛してるんで。
正しい。すごい正論の旅価値が。久々にこの正論の旅価値を。
正論の私が出てきた。うん、なので、うん、全然一週間とかでも振り返るし、
うん、
で、なんか、なんでこれをもともとやり始めたかというと、なんか、
うん、
その、最初に入った会社が、
うん、
半年 ?3 ヶ月に1回だったかな。で、
うん、
なんか自分のやった仕事って、とかを書き出さなきゃいけなくて、
うんうんうん、
で、忘れちゃうから何やってんだかなみたいな、
うんうんうん。
で、それで記録し始めたんですよ。
うん、
なので、なんか、
うん、
そういう3ヶ月でだいたい自分、それが習慣になってて3ヶ月でだいたいこの3ヶ月何に時間を自分を費やしたのか、
うんうんうん、
っていう単位でも振り返るし、毎週、なんか、今週めっちゃなんか寝てんなとか、まあでも15日あたりは原稿の締め切りがあるからしゃあないなとか、
へえ、
常振り返る感じですね。
すごい、めっちゃ、
いやいやいや、
正論だ。やる。正論。その3ヶ月に1回ってその評価とかってことでしょ？
そう、フリーランスなんで誰も評価してくれないから。
ああ、でもともとのその会社の時はさ、でも、
うん、
でもこれあるあるじゃん、その評価やるときに、はいはい、あれみたいな、思い出せないみたいな。
うん、うん。
だからそのカレンダー見れば大体何したか分かるってこと？
そうです、そうです。
確かにさ、ライフログみたいなアプリいっぱいあるけど、Google カレンダーに全部入れとくが、うん、確かに一番手っ取り早いかもね。
そうだよ。他のアプリなんか絶対使わないんだから。
そういうことか。確かに最近さ、カレンダー分けなくても同じカレンダーのさ、予定を色分けしてそれを集計できるみたいな、なんか、そういう分析機能確か、
うん、
結構アップデートして
あります？
うん、アップデートであったと思う。
私にぴったりの機能が。
あ、でも弊社社長もなんかやってたわ。それを。そして何人もやってたわ。正しすぎる。やるか。やるか。
いいですよ。メンヘラ防止になりますし。
確かにね。いや、なんか今見たらなんか自分はなんて無駄なことに時間を使ってるんだってなりそうで、なんか、YouTube 何時間もやるみたいになりそう。なりそう。なりそうと思ってた。それダラダラの時間はどうなってんの？ダラダラしたって入れんの？
はい。
うん。
無駄っていうカレンダーがあって。
うん、厳しい。
でもこれは睡眠時間も入ってます。睡眠時間と無駄は同じ色のカレンダーです。
睡眠時間無駄じゃないか。
だけど、まあ、これは、
なるほどね。
回復、うん、
あー、なるほどね。そういうジャンルなんだ。
だから、
うん、
うん。あ、でも他に、そう、人生の楽しみっていうカレンダーもあって。
え、何個あるのカレンダー？待って。無駄と人生の楽しみと、あと何があるの？
あとは、人との予定っていうのがあります。で、未来のための仕事っていうのがあります。
おー、うんうん。
で、雑務
あります。あるね、雑務。
で、プライベートのそのタスク、そのゴミ捨てるとか。あと、ご飯もこれに入るんですけど。
うん、うん。
があります。
うん、
で、人生の楽しみですね。
あ、
う、あ、ん。あと、未来のための勉強というカレンダーがあります。
ほうほう。めっちゃあるな。
ですね。
カレンダー。
はい。あと、これ、大好きな仕事っていうカレンダーもありますね。
ああ、仕事のジャンル結構分かれてんだね。
そうです。だから、なんか、やりたい仕事をやってない、
うんうんうん、
ってなると、フリーランスになった意味ないじゃん、うん、みたいな。
そうだね。
思ったりして。
自己管理力高いな。
いや、本当にね、時間を愛してるっていうのと、ダラダラしちゃうタイプだから。
すごい投資ですね。これはポートフォリオですね。完全に。
はい。
人生ポートフォリオ。
おすすめですよ。なんか。
やってみよう。この話でさ、旅館記事とかに書いたことないの？
あります。
読みたい。うん。
後で URL 送って、リッチャさんが、
うん、
お願いします。
あ、ハットえ、すごい、このライフハックめっちゃ興味ある。
はい、いいですか？
めっちゃ興味
ある。多分ね、1年前とかを振り返るのもいいですよ、なんか。
そうだね。
1年以上やったら。うん。
うん。え、ちなみに最後にこれだけなんですけど、じゃあ睡眠とかは、はい、じゃあ朝、で起きたら、そのカレンダーに睡眠したっていうのを入れるってこと。1コード終わるたびに入れていくってこと。
はい。でもいいし、なんかそんなこと言ってもディズニーランド行ってる時とか無理じゃないですか。
うん、そうだね。
だから、まあ気づいた時に入れればいいです。
なるほど。
そういうのは。
いやー、ちょっともっと聞きたいこといっぱいあるけど、ありがとう。じゃあ、ちょっと他のお便りも読みたいんで。いや、めっちゃ面白いわ。はい、めっちゃ面白かった。いや
本当ですか？
意識の高い旅客さんを見ました。久々に。
時間に対して鬼クソケチなんで、私は。これだけはもう言える。
まあでも時間が全員に平等にもたらされた、あれですからね。はい、人間が平等に持ってない時間だけだから。
そうだよ。金は使っても戻ってくるけど。
うん。
インベスター Z。
なんだっけ？何か。本当ですか？あの人の本の何かで最近そのコマ流れてきたわ。ドラゴン桜かもしれない。そうそうそうそうそうそう。
やつですね。
はい、はい。じゃあちょっと次のお便りに行こうかと思います。
はい。
次は、まさとさん。こんにちは。どんぐり FM からやいやいラジオを知り、楽しく拝聴しています。僕は音楽が好きで、宇多田ヒカルの歌詞に意図的に時代を表す具体的なワードを入れるお話や、旅客さんの BTS のお話など面白かったです。お二人の音楽遍歴についてお話しいただけませんか？ちなみに僕は中高時代にクルリやアンディ・モリを聴き、大学で入った軽音サークルでそれらの源流となる USUK のインディーロックやオルタナティブロックというジャンルを知り、さらにその元となる70、80年代の音楽を聴き、時計譜をたどる聴き方をしていました。また世の中の流行りに敏感なお二人は、音楽に限らずカルチャー、トレンドの収集の仕方、掘り方などどうされているかも興味があります。はい。
はい。
というお便りです。
昔、Spotify 限定会で、なんか3曲選ぶっていうのはやったけど、うん、確かに音楽遍歴は、ないかな、
うん。あ、でもあの時割と音楽遍歴の話もしなかった。私はなんかした気がする。あ、でも 3曲選んだ時に、
うんうんうん、
なんか割と音楽遍歴っぽい話した気がするんだけど、
確かに。
い
や、なんか
もしかしたらこの人が Spotify 以外で聞いてた場合、あの、昔そう、Spotify 限定エピソードっていうのを一回やったことがありまして、
ね、確かにそうだ。
聞いてないかもしれないなと思ったんで、あの、音楽を流せる機能が Spotify にしかないんで、その Spotify の機能を使ったエピソードが Spotify 限定であるので、うん、あの、よかったらそっちも聞いてみてください。
うん、はい。でも。
はい。じゃあ音楽遍歴について。
うん。喋ってもいいですか？これは。
どうぞ。
追加で。
お願いします。お願いします。
なんだろう。音楽遍歴。私はね、めっちゃ早熟だったんですよ。これ話でも、Spotify でもしたけど、
うんうん、
あの、初めてフェスに行ったの小6だったんですね。
うんうん、行って
た。お父さんと。
うん。
で、ああ、でもさらに遡ると、親が結構音楽好きだったかな、うんうん、で、毎週、どっかに外食に行く予定が家族の行事で、その時になんか、昭和のポップスとか、あとね、最近ね、聞き直したんだけど、カーペンターズとか聞いてました。
カーペンターズ。
懐かしくないですか？
すごい、でもあの、なんていうの、思い出に出てきそうな感じだね。子供の頃の家族の思い出みたいな。
そう。ね、軽自動車に乗ってカーペンターズに聞きながら、
回想
し回転寿司に行ったよ。
あ、
はい。そんな感じで、で、その後は、ジャニーズが好きになりました。
ほうほうほう。
そう。あ、でもその前に、スピードとかも好きでしたね。アイドルの音楽が大好きだった。嵐でした、ちなみに。
世代。
そうです。でも、私のもう、頭の中はアイドルソングが永遠に流れ続けてます、そっから。
うん、
ただ、中2でバンプオブチキンにハマって、中2じゃないわ、小5だ。
うん、
そして、ジャパニーズロックにハマって、フェスなどにも行ったんですが、高校生が、あの、スパルタ高校で、8時10分、朝テストから夜の7時まで授業 というヤバ学校だったんで、
うん、
全てのエンタメからシャットダウンされ
圧倒的スパイク。
そこからしばらく何の音楽にも興味なかったんですけど、あれですね、 BTS を好きになって、
うん、
推しが音楽が好きな女の子が好きとか言うから、最近再び K-POP を中心にいろいろ聞いてます。
なるほど
って感じです。はい、
歴でした。高校にすごい分断があるので、
うん、もうね、高校生の時あまりにもなんか抜け落ちてる記憶が多すぎて
青春時代が途切れてますね。
はい、なんか高校の友達と会うと、なんか仕事いろいろ辛いけど高校時代よりはマシだよなって話をよくします。
スパルタすぎでしょ、高校。
そうなんですよ。だからでもその前はずっとロックとかアイドル、私のはもうロックとアイドルシングから来て、でも最近の BTS はヒップホップが入ってきてるんで、最近私の世界にヒップホップが現れました。
BTS さ、この前あの旅客にもストーリーにも返信したんですけど、なんかあの RM さんが、
うん、
個人アルバム、オリジナル自分のアルバム、
ソロアルバム、はい、
ソロアルバムを出すんですか？
出します。
なんかそれさ、それでエリカ・バルーがなんか入ってて増えてたんですけど。
なんか、あの、私はその、やっぱり、リーチャーさんに比べて全然音楽詳しくないんで、でも、なんか、その、
うん、
ちょっと多分、リーチャーさん世代とか、よりちょっと上の人とかが、
う
ん、
上だね。
え、うん、エリカ・バルーとやるの？みたいな。
そうそうそう。
大騒ぎしてたんです。
その驚きはあった。なんか、エリカ・バルーが突然なんかあれじゃん、ツイッターのトレンドに入ったとか、入らないとか、
聞きました。あ、本当ですか。
ね。
どういう人ですか？
エリカ・バルーは、でも有名かというと、まあ、有名だけど、なんか、そんなに、なんていうの？マライア・ケリーみたいな有名さじゃないからさ。なんか一部で有名って感じだと思うんだけど。
うん、うん。
エリカ・バルーは、なんていうか、あの、ネオソウルみたいなジャンルがありまして。
うん。ネオソウル。
90年、まあ、ソウルミュージックってさ、もともとはその、70とか80年代とかの、
うん、
あの、黒人の、その、うん、ソウルフルに歌い上げるっていう、こう、ジャンルが、まあ、ソウルミュージックなわけなんですけど。はい、魂の叫び的な、こう、自分の人権とかね、なんか、とかも含めた話なんですけど、
うん、
なんかそれが90年ぐらいの、はい、なんかちょっとオシャレ、もう少しオシャレっぽい、でも黒人ポップみたいなのが、うん、ネオソウルっていうのがあって、
うん、
で、そこの、なんか代表的な人が、多分、エリカ・バルーかな。
そうなんだ。
あと何人か、あと、ディアンジェロっていう私がめっちゃ好きな、あの、うん、すんごいかっこいい、あの、それも黒人の、うん、あの、うんアーティストもいるんですけど、
うん。
うん、なんか、その何人かそういうジャンルの代表みたいな人がいて、エリカ・ブルーは、か今、多分何歳なの？ 50代ぐらいじゃないかな、わかんないけど。
なんか。
だから90年ぐらいにそのファーストアルバム出して、ドカンって、
うん、
あの、音楽界の中では流行ってみたいな、だから結構レジェンドっぽい人。
レジェンド。
うん、
そう、なんか、その、BTS とか K-POP？
うんうん。
で今その例えばなんか IVE っていうグループがなんか、うんうん、なんだったかな、アフターライクっていう曲で、
うん、
あの I Will Survive っていう、
うん
うん、なんかディスコっぽい曲、
うんうん、
をサンプリングしてるんですよね。
なるほど、うん、
そういうのがあったり、うんうんうん、コラボしたり。
うんうんうん、
で、こう、K-POP を知ろうとすると、めちゃめちゃ音楽の知識必要で、最近、一生懸命キャッチアップしてます。
結構、でもそれ全部なんか、追ってくの大変そうだね。なんか、いや、面白いだろうけど、なんか、系譜が、いろんなとこから来てるだろうから。
うん、そうなんですよ。そのなんか、I Will Survive って1978年の曲、うんうん、
え、それは元は誰の曲なの？
グロリア・ゲイナー。
あ、なんか。
多分、聞いたことあると思います。
うん、聞いたことある気がする。これか。
と思ったら、うん、ブラックピンクがなんか、
うん、
あの、ラカンパネラだったかな？ をサンプリングしてたりして。
へ
え。ね。
うんうん。
そうそうそう。日本の、クラシック曲のラカンパネラ。
あ、日本のじゃなくてってこと。
はい。クラシック音楽。
全然名前、全然、なんて言えばいいのかわからない。そっか、まあでも、ね、ヒップホップはやっぱグローバルに受けるように、すごいハイクラスな音楽を作って、プロデュースしてるんだろうから、まあ、そこから、あれなんでしょうか。なんか、
そうだ。
すごい重層的、音楽ファンにも刺さるように作ってんだろうね。
そうそうそう。まあ、そのなんか、I Will Survive って曲は多分、みんな誰しも聞いたことある曲だから、それでなんか米チャ、アメリカのチャートにも入ったりして。
ああ、なるほど。でもそうだよね。なんかそういうか、昔のさ、なんか、ヒットのカバーみたいなの、なんか、バンバン やるのが確かにグローバル受けにはすごい良さそうだし、サンプリングとかも。
そうそう。
へ
かと思えば、その RM のアルバムで、エリカ・バドゥとか、アンダーソン・パークとか出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
もう、それで今一生懸命、今一番音楽聴いてると思います。
ああ、でもいいね、そういうきっかけがあるのはさ。
はい。
なるほど。
リッチャーさんの遍歴は何ですか？どんな感じですか？
遍歴、私もそのエピソードで喋った気がするんですけど、結構多分このお便りくれた方と似てて、うん、私も最初に多分ハマったのってクルリとかで、うん、そっから、まあロック、高校の時はバンドとかやってたので、うん、結構ロック、J ロックみたいなのが、ロキノン代、うん、ロキノン世代だったんで、
ロキノンね。はい。
ミシェル・ガイ・エレファントとか、ナバガールとか、うん、まあその頃解散してたけど、うん、とか、スーパーカーとか、あと、うん、なんだ、まあ、バンプとか、めっちゃ好きだったし、うん、まあ、その辺を一通り聞いたり、はい、あと、シーナリンゴとかね。
うん、
で、
うん、
でそこから同じく大学入って、大学のその、軽音サークル、バンドサークルが、洋楽、同じようにこう、洋楽の特に古い音楽を結構やるところだったんで、うん、それで、洋楽、古いものを聴くようになり、で、そこの曲をやったりしておりましたと。うんうん、感じで、そこでは割といろいろな曲を聴いたと思うんですけど、ただ社会人になってから、なんか全然音楽、新しく聴くこともあんまりなくなり、あとなんか自分黙ってたら実はそんなに音楽好きじゃないんじゃないかっていう謎の、なんか、あれみたいな。なんか、その友人と一緒にバンドやってた時とか、友達がこれいいって言ってたみたいなアルバムとかいっぱい聴いてたけど、うん、なんか自分の人生の中でそんなに音楽がこう不可欠かっていうと、なんか周りのその、すごい好きな人が多いから周りに。それに比べると別に私って、社会人めっちゃ忙しいけど、それを合間を縫ってバンドやるほど別に好きじゃないから、
うん、
そこまででもなかったかなって、そんなに新しい音楽を聴かなくなり、今に至るです。う
ん、いや、周りにか、詳しい人がいすぎですね、それは。
それはあるかもしれない。音楽って終わりがないしさ、結構知識マウンティングが大変な世界だからさ、
なんか、
追いつけるのすごい大変じゃん。
そうです。だから
別に古くてもええやみたいな、ずっと山下達郎がずっと聞いてたいんやみたいな、
それは
一周もそういう感じだね今。
そうですよね。私とかは逆に周り音楽聴く人少なかったから、
うんうん、
逆に何にも自由に聴ける感じだから。
そうね。なんかやっぱりいっぱいね、頑張って聴いてたけど、大学の時とか、うん、で好きなものももちろんいっぱいあるし、うん、今でもすごい好きなんですけど、うんうん、なんかあんまりが新しいのをもう、うん、なんか意図して探しに行こうとか、なくなったかな。うん。
新しいの別に、聞かないです
よね。あとまあ聞けるようになったから逆に頑張んなくなったというか、大学の頃です。うんうんうん、まあ当然今みたいなさ、こういうストリーミングサービスないからさ、うん、本当にディスクユニオンに行っては中古の CD をさ、いっぱい探して買って、うん、ディスクユニオンめっちゃ行ってた。で、CD 探して買って。
ディスクユニオン。
で、それを iPod に取り込んで、みたいな。めっちゃやってた。
ディスクユニオンな、私憧れでしたよ、なんか。田舎者だったから。なんか、袋とか持ってる人いて、
わかるわかる。
うん。
ディスクユニオンの袋かっこいいよね。
だから、
でも実家にはめっちゃあるんですけど、CD がいっぱい。
うん、
でももうさ、今家に CD 読み取るあれもないし。
ない。
読み取る機会すらないし、もういっかって感じだな。
うん、ね。いや、なんかやっぱり、もう聞き方が違いますよね。なんか昔はやっぱ一曲一曲もうなんか、必死で聞いてたけど、今はいろんな曲をもう、さーっと聞けるから。
う でもこの源流となった曲をさ、源流となった曲を掘っていくっていうのがさ、うん、昔はすごい大変だったわけじゃん。このアーティストがこれに影響を受けたと言っているっていうアルバムをさ、ツタヤにさ、借りに行くか、うん、その中古を買うかみたいなことしかなかったのがさ、はいはいはい、今はこの人好きって思ったらもうなんならレコメンドとかにさ、その人の元の影響を受けたのができて、うんうんうん、すぐ遡れるってめちゃめちゃいいよね。なんか全然そのかかる労力が違いすぎる。
うんうんうん。いやー、今の音楽がみんな歌うまかったり上手なのはやっぱりいっぱい聴いてるからだろうなってよく言われてますよね。
そうだね。なんか音楽的素養を得るのがすごく簡単になったし、うん、あとまあサンプリングとかもすごい簡単にできるようになったし、うん、なんかやっぱ根本的に今の、うん、今育っている人と、今若者時代を過ごしている人と、うん、なんか自分たち世代で、うん過ごしてた人で、なんか全然捉え方が違うんだろうなって思う。音
楽。リッチャーさん、初めて買った CD 何ですか？
多分目指せポケモンマスターじゃないかな。多分。あと V6、すごい V6 かもしれないな。
V6？
うん。普通に小学生の時 V6 が好きだったから、V6 のクッキーみたいなアルバムだったかもしれない。
私、モーニング娘。のアルバムだ。
うん
やっぱみんなアイドルだ。
まあ、小学生とかはね、なんか、大体、なんかアイドル通るからね。
うん。
この辺じゃないかな。でも一番なんか音楽的にですごい聴いてて好きだったのは、多分クルリのチームロックってやつか、バンプのジュピターかな。
うん、ああ。バンプのジュピターっても
う、うん。
リッチャーさん世代の人が、
うん。
一番好きであげるアルバムじゃないですか。
そうそうね。ほんとそう。世代だよ、これは。
私が知ってるリッチャーさんと同世代の人、みんなジュピター好きだわ。
わかる。
ロストマンめっちゃ聞くわ。
ロストマンもう一個後じゃない？
あ、そうだ。
天体観測とか。
リュグドラ
シ。ステージオブザグラウンド
とか。ああ、そうだ。
ステージオブザグラウンド。ステージオブザグラウンドね。そう。ステージオブザグラウンド。イントロが流れるともう、もうこの世代はみんな死ぬから。いや、そう、ギャルってなるから、ほんとに。ほんとに。そうだ。
私はあれですね、人生ベストアルバムはユグドラシルなんで。
ああ、そうです。そこにね、そこに世代を感じる。世代の差を感じる、うん。ユグドラシルはもうちょっと大人になってからなんで、ちょっと違う。うん、あとさ、あと音楽変歴、うん、あと私山下達郎とか好きなんで、シティポップっていうジャンルなんですけど。
出た。
はい。というかね、シティポップっていうジャンルができたのよ、最近。そう。で、流行ってい
ない。めっちゃ流行ってますね、すごいよね、シティポップって。なんか、その、実家に帰ってたじゃないです、うん、ですけど、
うんうんうん、
毎日その時になんか TikTok でシティポップ流行ってる、TikTok で昔の曲流行ってるっていうのが永遠にやっていた、うん、テレビで。
あ、そうなんだ。そして、その特集やってんだ。うん。
で、多分、その出演フィーとかがちょっと、そこまで高くないと思うんですよ。
あ、
う、
あ、
ん。だから、
誰か出てたの、
うん、そう、寺尾明はシティポップじゃないですけど、
うん、うん、ルビー
の人。そういう人、そう、ルビーの指輪とかの人が出た。
うんうん、うわー、そう。いや、そうなのよ。シティポップってさ、うん、なんか、いや、確かに、うん、私もともと、その、ハッピーエンドとか、
うん、
その、山下達郎とか、まあ、その後の山下達郎とか、すごい、
うん、
大学の時に、まあ、その、古い遡る系で日本のやつも聞いてて、すごい好きなの、
うん、
達郎とか、なんですけど、
うんうん
うん、なんか、そしたら本当にさ、近年じゃん？結構近年、うん、海外からもう一回シティポップ行けてるみたいな。
流行って。
流行って。
うん、
なんかベイパーウェーブみたいな、うん、なんかジャンル
があるけど。ありますね。はいはい。
での確かに豆腐ビーズ出てきたあたりとかに、なんかちょっとこう、うん、なんだろう、懐かしい、70、80年代ディスコっぽいのをおしゃれにしたっぽいみたいな、うんうんうん、今のやつ
ある
の
か
なって思ってたけど、なんかそう海外ブームからの、なんか、何シティポップってやつなんかまたすごい流行ってんじゃんみたいなって、
はい、
なんだろう。なんだろう、あ、すごい好きなんだけど、なんか、
うん、
でもこれは面白いなって思ってて、まあ、海外の人もこんなに聞くんだっていうとこはすごいこう意外性があるし、うん、やっぱシティポップでさ、うん、一番代表的な曲ってプラスティックラブっていう曲があるんですけど、うん、
はいはいはい、竹内まりやさん、
そう、で山下達郎もねそれをやってるんだけど自分でも、
うん、
で、
うん、
その曲をそう海外の人が全部日本語の歌詞なのに全部そのまま歌うとかさ、すごい世界だなって思うんだけど、うんうん、やっぱこういう時の J ポップって独特だけど、すごい音楽性としてはやっぱ高いよなっていう。 なんかそれが発見されるってすごい不思議だなって思う、ね。
それもでもストリーミングのおかげですよね、やっぱり。
そうだね、そうだね。
簡単に聞けるから。あと YouTube とか。
そう。あとなんか私、フィッシュマンズもすごい好きだったんだけど、フィッシュマンズっていうそのバンドなんだけど、
うんうん、
それもなんか最近海外でなんかまた評価されて、日本も再評価みたいになってきて、なんかすごい時代だな。うん、一周回ってって思う。
ね、日本のバンドですか、フィッシュマンズ。
そうそう、フィッシュマンズは日本で、なんてダブっていうジャンルがあるんですけど、うん、なんか浮遊感みたいな、なんかちょっとそうだね、なんか、うん、浮遊感、ふわふわしたな、ちょっとノスタルジックな感じ、まあ、世界観がすごい強い、うん、フィッシュマンズあのすごいいいバンドなんで、うん、ぜひ聞いてみて
ください。はい、いや、音楽のジャンル難しいよ。シティポップとかも何か
あんまり
分かんない。
そうね。まあでもさ、シティポップはもうシティなポップだから、そのまま。あの、
うん。
だから港区女子。昔の港区女子みたいな。プラスティッククラブとか、そういう感じだからな。
聞いて、うん、東京の風を感じたらシティポップってことですね。
そうです。本当にそうです。あの、うん、なんか、なんていうの、幻想の中の東京みたいな。こうキラキラ、高速、夜、ネオン、みたいな。そういう感じ。
なんかでも、それなんか、そのなんか、この間、マツコの知らない世界で、その、シティポップというか、80年ポップの世界みたいなのを、その、ナイトテンポさんっていう、その、シティポップをディスコ風にして流してる人が紹介するってことでやってたんですけど、なんか海外の人も、なんか、まあね、あの、テレビ用に切り取ってる部分あると思いますけど、なんか、日本のシティポップを聞くと、アメリカの、まあ、80s とか聞くよりも懐かしい気分になるって言ってました。
うんうん、あ、でもそうらしいよ。それすごい不思議なんだけど、その懐かしいっていうのが一番、うん、なんか、ノスタルジックみたいなのが受けてて、
うんうん、
私もこれ昨日ね、最近なんかのそう、テレビかな番組かなで見てたんだけど。
今ね、もうテレビがずっとやってんのよ、その話題を。
そうなんだ。なんで今言ってんだろう、ね、不思議だね。結構前から流行ってたは流行ったけど、うん、でも私これなんか疑問に思うのは、ね、あのさ、うん、やっぱこんだけシティポップがあの海外でなんか受けてるなら、うん、なんかそれをもっと商業的になんか商業的にこう世界に売っていくとか、そこで稼ぐみたいなことを考えてもいい気がするけど、
うんうんうん、
そんなにこれで稼いでる人はいないんじゃないかっていう気がする。いや、まあストリーミングでね、ストリーミングのまああのお金入ってくるだろうけど、うん、K-POP はやっぱりさ、うんうん、こう世界中で意図的に流行らせて、意図的にめっちゃビジネスを作ってるわけじゃん。
うんうんうん、
でもなんかシティポップが流行ったことによって、じゃあ日本のさ、どっかのなんか会社がすごい戦略的にそれをやって何か稼いだかっていうと、なんか、あんまそうじゃない気がして、なんかずっとアングラなブームみたいな気がして、別にそれがアメリカのチャートに入るわけじゃないしさ。なんか、うん、そういうとこ、なんか商売ベタみを感じるっていうのと。
ね。
あと私は山下達郎がすごい好きなんですけど、山下達郎ってまだ配信解禁してないんで、
うん、おい。
ないんですよ。まあ彼は音楽へのこだわりがすごいね、強いから、あの配信出さないんだけど、配信出さない上にさ、うん、この前、新、あれ言ったっけ、新アルバム出したんだけど、もう新アルバムの売り出しがさ、あの、うん、初回、まあ、いつものようにこう CD、初回限定版 CD、
うん、
プラスレコード、うん、プラスカセットテープ。
お
カセットテープ。
カセット
2022年に。
カセット。
まあ、売れた、全部ね、売れたんだけど、すぐ。すごい
な。すごい。でも、YouTube とかにも上がらないのかな ?MV とかも。
ないないない。
やばいな。
ないです、もう。
聞けないじゃん、もう。
やっぱ聞けないんだよ。そう。すごいよね。
すごすぎる。
まあ、レコードとかね、売れるんだけど。
うん。
まあ、そんな。わけで、そう、聞けない、買えない。だから、私も CD さ、買ったけど、
うん、
でも、うちに CD 読み込むやつないから、聞けないな。
わかる。
それな。
難しい。いやー、ね、シティポップ、確かに、かといって、そのなんか、じゃあ、新しいアーティストがシティポップみたいなの出すみたいな感じもないじゃないですか。
うん、
海外に、
まあ、ちょっとね、それっぽいか、ああ、そうね。ちょっとそれっぽい、なんか、あの、ジャンルの人なんか、なんだろう、リミックスとかあるのかなって感じだけど、そうね、そう。
うん。でも、ね、
そういうな、
ね。
あんまりなんか商売系がある意味ないのかな、みたいな。
ないですよね。
うん、 なんならそのうち韓国アイドル、K-POP の方がうまくシティポップ使っちゃいそうだよね。
わかる。
ルセラフィムみたいなさ、なんか、
うん、
ああいう両方ミックスしてるとこだったらうまく使いそうだよね。
ね。いやー、でも、ね、シティポップとか、昔の曲ブームを、それをテレビでだけ話題にして放送する
って仕方ない、テレビ。テレビ見てんの50歳ぐらいだから仕方ない。
うん、今、その Z 世代にも、ちょっとまた話ずれますけど、中森明菜さんとかめっちゃ流行ってるらしいですからね。
うん、ええー、そうなの？そうなんだ。
うん。
マジか、すごい。それは配信世代を感じるね。
うん。でも私も最近 K-POP 落ち着いて昭和アイドルばっかり聞いてる。
へえ。面白いね。でもわかる。でも一瞬待ってなんかそういうの聞きたくなるのはすごいわかる。
うん。
はい。ちょっと長くなる。はい。またお便りいっぱい飲もうと思ったら。
まだまだ。
盛り上がったんで全然あれだわ、うん。読み終わんなかったけど。
はい。また、タイミングを見て読みましょう、
うん。はい。じゃあ皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやラジオをつけて、ツイッターでツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。